では、人類学者はどのように分かっていくのか、人類学的リサーチの進め方の後半ということで、前半はですね、そもそも最初の興味の発見のところにフォーカスしていろいろ話を進めてきたんですけど、後半は、興味発見後から、そのフィールドと、日本の行き来の中での、リサーチ進め方しかり、その後のアウトプットに向けた話みたいな話をちょっと、伺っていきたいなというふうに考えております。はい。では、ですね、興味を発見しましたというか、なんとなくこれで行こう。方針が定まりましたの、あとは何をされるんですか？
多分、私たちは結構当たり前ですけど、もしかして外の人にあんまり伝わってないかもしれないのは、なるべく、人類学者はなるべく曇りのない目で、フラットに飛び込んでいくんだ、フィールドに、みたいな言説って 一部にある気がしているんですけれど
はいはい
も、
はい、確か
なん
に。
か、でも、何も知らずに、無知であることとは違うと思うんですね。
ははは。
純粋な目で見る。純粋な目で見るのは、そもそもそう、なんか100%なんてできないとは思ってるんですけれども、フラットに見ると言っても、私たちはかなり、なんか事前に、調べるというか、関連するものを読み込んでいくとか、そういった下準備は、全然皆さんされていくとか、例えばじゃあその現地の言葉をちゃんと学んでから行く人たちだって多いですし、なんかそこについて書かれた人類学的なものとかエスノグラフィーなんかは、もう少なくとも最低限皆さん読んでから行かれるし、そういうふうに下準備って大体の人がする気がします。
僕もちょっと、ポーンって行こうなと思ってました。行ってきますね。
行ってきますってね
ますね、もう。もう、で、なんかこう、荒波に揉まれてみたいな。確かなる
そう
ほど。
ね。
ね、そういうの
で
ね。
も水川君放送多少下準備してから行ってますよね、エチオピアとか。
そうですね。結構したと思いますね。できる、読めるものは全部読むっていう感じで行った記憶がありますね。私はエチオピアの鍛冶職人というか、鍛冶をする人たちについて調べてたんですけれども、そういう、なんだろうな。英語で言うとブラックスミスっていうんですけど、ブラックスミスについて書かれた論文はそんなに多くないので、で、多くないけど書かれている論文はできるだけ全部読んだりとか、そのエチオピアの歴史みたいなものにはちゃんと触れてから行ったりとかしましたね。 それをするのはなんかどうして、なんでしょう、その何かしらの仮説というか、なんかリサーチクエスチョンみたいなのをも持っていくことになるんですか？それでは。なんでしょう。なんとなくこういう感じの土地だろうな、みたいな仮説というか、なんでしょう。想定みたいな。みたいなのをし そうです
て。
ね。一応、そのフィールドワークに行く前に、どのようなことを明らかにしたいかっていうのは、なんとなくでも、定めてから行くっていうことがあると思います。
なるほど。
それは全然変わりゆくものだというふうには前提としてあるんですけれども、でも、一回そこに基準点を置くために、何が自分が知りたいことなのか、それを知るためにはどんな人にアプローチすればいいのか、とか、どんな場面を見ればいいのか、みたいなことを、やっぱり一通り想定してから行く。で、その想定をするためには、その場所の地理的な条件とかも知らなきゃいけないだろうし、歴史的な背景も知っておく必要があるだろうし、その地域で、その人たちがどういうふうに認識されているのかっていうのが、今までのところでどう書かれていたかっていうことも知っていないと、そういう、なんて言うんでしょうね、前提というか、仮説というか、
問いというか、まあ、いろんな言い方あると思うんですけど、そういったことは立てれないので、それを立てるためのリサーチをしていくという感じですかね。
まあ、前回の、まあ、ポッドキャストでも関わるところだと思うんですけど、その、なんでしょう。こう、自分の中で仮説を持って、まあ、フィールドに行くは行くんだけども、なんでしょう。とはいえ、その、なんでしょう。仮説に縛られすぎないみたいな、多分、という見方も多分、していくと思うんですよね。なんかその仮説だけで行くとも、多分、まあ、それはもう、なんでしょう。仮説外れたかしか見れなくなったりとか、なんかそのね、その現地に行かないとわからなかったことみたいなところは多分ね、取り残されちゃうみたいな、あると思うんですけど、なんかそこら辺のこう、なんでしょう、バランスというか、なんかその、要はなんでしょう、その、まあ結構、具体的なエピソードでも大丈夫なんですけど、なんか、どういうことを、こう、メモされていって、またそのメモが、こう、最終的なそのリサーチで話すことに、こう、どういうふうにつながっていったりみたいな、ところは、
そうですね。なんか、人それぞれスタイルがある気がするんですけど、なんか前もちょっと触れたかもですけど、やっぱり毎日のようにフィールドノートをせっせと書いていると、なんかその日見たこと、分かったこと、それってどういうことなんだろうっていう自分側の解釈とか、そういうことをこうひたすら書いていくので、その時点で、なんか今までの問いに断片的な答えが見つかっていくこともあれば、そこからまた新しい問いが生まれていくみたいなこともあって、だから一番の作業はフィールドノートを書いていく中で思考が進むっていうのがあったかなという気がするのと、あとはだからもうちょっとどういうスパンになるか人それぞれですけど、例えば現地にいても結構皆さんなんかそこでも論文とか本とかを読んだりしてる人たちもいて、だから行く前に例えば読んでいるのと、行ってからもう一度それ読むと、当然全然こう解像度が上がってる、私たちの解像度が上がってるから、もう一度そこで読んでみると、あ、これここに書いてあった、これこういうことか、みたいに 気づけることとかも例えばあったりするんですよね。だから、まあ、自分が何かを参観察しているフィールドワークをするってことと、それをリフレクションしてフィールドノートに書くっていうのと、で、そしてそこについて書かれたものを改めて読み直していくみたいなことを、なんか、総合しながら進んでいくと、問いみたいなものも、こう、徐々に、なんか、生成されるというか、そういうプロセスな気がしてます。だからそういう意味でフィールドワークしてるときってすごい忙しいなって思います。なんか現地にのめり込んでるけど、でもずっとそういうふうに考え続けてたりとか、なんかいろんなインプットを自分の中でこう咀嚼していくことが求められるっていう印象ですかね。
この確かに。大変ですね。
それが多分なんかもうちょっと一般的なというか、他の研究だともうデータ収集はデータ収集。で、その後分析みたいにして、なんかこう結構
そうで
切り
す
分
ね。
けられる気がするし、まあ人類学の人も大きく言えばやっぱりフィールドから帰ってきた後の方がもちろん大まかには分析とかそういう考察して書いていくフェーズにはなるはなるんですけど、でもやっぱり現地にいる間にも進んでいることはあるかなって思ってます。
それすごい確かに大きな違いですね。なんか、例えばその定量的な調査しかり、まあなんかこう、調査に、まあ区切りがあるというか仮説が明確にあっていった調査だと、もうなんでしょう、もう、何、現地に行った時点で、その調査することがもう決まりきってるので、なんかね、もうデータ収集だけにまあもう集中しちゃえば、もう帰ったらもう分析はもう結構めちゃくちゃ分業ができるし、 そう。
うん
なんかそ
うん。
の前回の話でもあったような、その家族会議に招集されることもないので、多分ね、その参与観察先の。
なんだろう
ね。そう。
そう。
その場で分析するので、毎日やることが変わったりもするわけですよね。その、ちょっとその、だから、自分が今見たことと、論文に書いてあることとか、まあ、それまでに考えてきたことを照らし合わせて、じゃあ明日これをもうちょっと見た方がいいんじゃないかとか、まあ、こういう聞き方をした方がいいんじゃないかみたいなのが、やっぱりその場で変わっていくっていうのが、結構大きな特徴かなと思います。
確かに。そっか。変わっていいってか、変えていいんですね、そこを。なるほど。
それが一人でやってるから柔軟に変えやすいっていうのもあるかもしれませんね。なんかチームとかだともうちょっと合意形成のプロセスが必要になる気がしますけど。
なるほど。ありがとうございます。なんか、そういう時になんでしょう。こう、なんか客観性みたいなのは、なんか人類学だとどういうふうに受け取られてるんですか、その言葉として。
男性、難しいな。何における客観性かってところにも、客観性っていう言葉をでもあまり使っ、そもそも使われる場面が稀な気はしますね。とはいえ、データの信憑性みたいなこととかは、よく論じられる気が、イシューになる気がするので、
なるほど。
とか、まあ、正当性というか、ですかね、みたいなことは、イシューになると思いますけど、それは客観的なのか、みたいなことな問いをそもそも立ってないような気がしています。
明日、ありがとうございます。ただ、まず、人類学者はどのように分かっていくのか、人類学的リサーチの進め方を、後編終わりたいというふうに思います。ありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうございました
。
た。